お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は歯科口腔外科の中曽根俊之先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
大学歯科口腔外科の中曽根と申します。
はい、ありがとうございます。今日先生のお題といいますか、口の中のお話なんですけれども、はい、口腔がんについてということでお話ししていただきます。
はい、
はい、よろしくお願いします。まず口腔がんというのはあまり私聞き慣れないんですけれども、これがどういうものなのかからちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい、わかりました。はい、で私たちの専門、先ほど、口腔がん、
はい、
口腔がんというのはこう、鏡を見てお口を開けた際に自分がこう見える範囲内を口腔領域と言います。
はい、
でそこにできるこうがんを、一般的に口腔がんというふうにして、だからこうと喉チンコの裏側だったり鼻の奥だったり声が出る声門だったりというのは咽頭がんというふうにしてなります。
喉の方になっていくわけですね。はい、じゃあ見た感じ、じゃあ、下、ベロであるとか、はい、ほっぺたの内側とか、
は
い、
あとは、歯の歯茎。
歯茎、はい。はい。こういうところにできるもの
を口腔がんと言います。
そうですか。やっぱり、言い方変だけど、はい、そういった感じになるんですかね。
そうですね。でき方っていうか、病態にいろいろな症状があるんですが、
はい、
潰瘍って、こうえぐれてるようなものとか、口腔領域でよく使われる言葉でカリフラワー、
野菜のカリフラワ
ー状にこう、モコモコモコって出てくるのとか、結構いろんな形のがんがあります。見た目にはですね、
種類があるんですか。はい、初めて聞きました。でこれ普通、カリフラワーみたいにボンコモコってなるとおかしいとは思うかと思うんですけれども、はい、ちょっと栄養不足なんじゃないのとか、何でしたっけ。
そうですね、ビタミン不足でこう、口内炎ができてるとかっていうふうにして、こう結構こう皆さん勘違いされて、結構長い間放置されて、でその病変自体が大きくなって、あ、これはまずいなっていうことで、まずは
歯医者さん
か、そうですね、近くの歯医者さん行かれて、で近くの歯医者さんからそれぞれこうと口腔外科を掲げてる専門病院の方に行かれて、そこから最終的に琉球大学の歯科口腔外科に治療依頼という形で患者さんって受診されます。
そうなんですね。最終的にということはもう先生のところでしかやってらっしゃらない。
そうですね、はい、で沖縄県の場合歯科、一般的、開業歯科っていうのが約800件ぐらいありまして、
はい、
で、口腔外科を専門にされてる、病院が、
はい、
が、沖縄県、離島も含めてですけれども、11施設、だから入院できる施設があります。ただ、その病院では、がんの、専門的な治療っていうのは、
はい、
行ってなくて、
で
そこから最終的に琉球大学の歯科口腔外科の方にがん治療として依頼されると。
そうなんですね。はい、そういう800も、ね、歯科があるのに、
はい、
それが見られるところはすごく少ないという、
そうですね、
ことでもありますので、はい、この口腔がん、
はい、
これどうなってたらできてしまうんですか。
あ、はい、よくこう皆さん聞かれるのが、
はい、
酒タバコが一番の原因というふうにしてこう一般的に言われてますが、
はい、
これはこう酒タバコが原因でできるところは、喉の奥とか声を出すところ、
はい、
それこう と化学的刺激が加わるところ、でお口の中は特にこうと歯などがあるので、
はい、
機械的にこう擦れてできるがんの方が一般的というふうにして考えています。なので、まあと歯が虫歯になった、
はい、
そのまま放置していた、
うん、
でその虫歯が尖っているところがベルにこう刺激をしてがんになるとか、うんうん、あとはまあ、歯がなくなったので入れ歯を入れた、
はい、うん、
だけどその入れ歯自体がこう擦れて、
はい、
でそこが持続的にこうと潰瘍になったりとか炎症を起こすことによってがん化するとか、もう一つは、
はい、
よく一般的に歯槽膿漏って言いますよね、
うん、
歯がグラグラして自然に抜けるとか、
はい、
そういう状態をこう放置しておくと、
はい、
その部分にずっと炎症がこう持続的にあるので、
うん、
そこがこうがん化するということもあります、
はい、いろいろな
原因でき方が
そうなんですね。なんかもう口の中って虫歯だけの話かと思ってましたけれどもそんなにあるんですね、
はい、
ただこのそうさっきね虫歯が尖っててそこが刺激舌を刺激してとかっていうと、はい、のでもなる、
はい、
うん、常にずっとその刺激にさらされてるっていうことなんですか。
そうですね、常に刺激にさらされてることが一番の、うん、がん化する原因だと考えています。
うん、これって、まあ、年齢はどのくらいが、ま
あ、そうですね、年齢でいくと一番若いのが16歳なんですよ。
16歳、はい、
まあ、一般的にこうがんといえばこう大体全国的平均が56歳ぐらいなんですけども、
はい、
まあ、ここ近年若い人の口腔がんの患者さんもおられまして、うん、
はい、
でそのがんの患者さんは、まあ、酒タバコはもちろん未成年なので酒
タバコはしない、はい、
でしかもこう、うんうん、虫歯はない、
うん、
じゃあ何が原因かというと、うん、
はい、
この歯並びによってこう、
はい、
まあ、親知らずが前から数えて8番目の歯が内側にこう倒れて、
うん、
でそこが刺激になってベロ舌がんになる、
うん、
でまたある程度高齢になると歯がなくて入れ歯を入れる、
はい、
でその入れ歯を入れたその入れ歯が刺激になって、で歯茎のがんになる。だからもう全てこう症状が出た時には、そのと刺激になるものを除去してあげないといけない、というふうにして考えて。
そうなんですね、はい、まあ、入れ歯って一回作って終わりかと思ったらそうではなく、
はい、そうなんですよ。なんかこう、よく患者さんが言うのが入れ歯新しいのを作ったのに合わない、
うんうん、
だからこうまた別 の歯医者で入れ歯を作る、う
んうん、はい、
そうではなくて、
はいはい、
まあ、靴でも何でもそうなんですが、うん、新しいものはやっぱりこう使い慣れるまでは時間がかかると、
うん、
靴もこう新しいの買ってでマラソンしたりするとすぐ靴ずれするのと一緒 で、
うんうんうん、
なので逆に言うとこう入れ歯を入れてる患者さんに指導するのは、
はい、
はなんかこう夜は入れ歯を取って歯茎を休めてあげるとか、
うんうん、
である程度こうある程度っていうか使ってるうちにこうお口の中の状態って変わっていくので歯茎が退縮したり骨が薄くなっていったり、
は
い、それによってもこう当たるところが違ってくるの で、
うん、
でその傷ができたら早めに開業の歯医者さんに行って、
うん、
で入れ歯の調整をしてくださいっていうふうにして説明 はしています。
うん、やっぱり年を取っていくと、さっきもおっしゃった、歯茎が痩せたりとかしてくると、はい、やっぱ合わなくなる。
そうですね。入れ歯が、ね、おじいちゃんおばあちゃんたち入れ歯がガラガラする。
そうそう。音がしたりしますよね。
という、
はい。それはでも危ない状態っていうことですね。
はい。
音が鳴ってるっていうのは。
そうですね。
うわ、はい、これ本当にちょっと、高齢者の方はね、
はい、
なんかもうそれが普通になってるからあんまり感じないのかもしれないんですけど、周囲の人が気をつけてあげないといけない、はい、というような形になるんだ。
はいはい、
じゃあ高齢者の方はそういう意味では刺激を受けやすいので多いというような形になってくるんですかね。はいはい、これの、まあ、治療というんですか、
はい、
これはどういうふうになっていくんですか。
そうですね、口腔がん、まあ、がん全般なんですけれども、
はいはい、
一昔前は、その各施設、施設ごとによって、その治療法が異なってました。
あ、そうなんですか？
はい。
あら。
で、そうなると何がこう、はい、弊害的に起こってくるかというと、あっちの病院はいいけど、こっちの病院はダメだと。
はい。
で、そういうことがないように、はい、まあ、がん治療においては、近点化をする意味で、その、がん治療のガイドラインっていうのが できてまして、
はい。
で、それはこう、アメリカの NCCN のガイドライン。なんですが、それに準じて、どの施設に行っても同じような治療が受けられる。
はい。
という、こう、治療の、道筋がきちっと今は作られてるんですね。まずは最初に治療としては、がんを切除して取り除いてあげる。
うん。
その後に再発だったり、転移するリスクがあれば、それに対して放射線治療、抗がん剤治療をするという形で、もうどの施設行ってもその治療の流れはもう同じ。
同じ。
はい。
そうじゃないとちょっと怖いですね。
そうなんですね。
当たり外れ変わるような感じになっちゃうということですよね。はい、さっきおっしゃったよね。
はい、
ちなみに今転移とかってもおっしゃったんですけど、はい、他の口以外のところにも転移したりってするんですか？
そうですね。まあ再発に関しては、まあ、その一番、癌があったその周り、
うん。
で、転移に関しては首の、リンパ節。よくこう、首のグリグリが出てるよ。
はい、
あれがリンパ節なんですね、
はい。
で、リンパ節ってこう、お口の中から入ってきた悪いウイルスだったり、バイキンをこう、捕まえてあげてやっつけるとか。
うんうんうん、
なので、お口の中にできた癌が一番最初にやっつけられる場所、
はいはい、
血液に乗ったりリンパ組織に乗ったりして一番最初にやっつけられる場所がこの首のリンパ節、
うん、
なのでそこにこう癌が住み着くと今度はこのリンパ節が大きくなって、はい、で血液に乗っかった場合には特に口腔癌の場合には肺転移、
肺に行くんですか、はい、
で、それがもっとひどくなると骨転移。いろんな体の骨に転移をしていく。で、稀なんですが、脳にも転移することはあります。
あ、そうなんです
か。はい。
もう全身に行っちゃう。
そうなんです。
うわぁ。口からだと結構、行きやすいような気がしますね。
はい。
ああ、そうなんですか。は
い、で、それで、まあ、早期がんであれば、
はい、
まあ、その舌がんの早期がんであれば転移をする前に防いであげる、
はい、
で転移が起こってしまうとやっぱり予後、
はい、
一般的にこうがんの世界では、
はい、
こう手術をしてから5年間、
はいはい、
こう再発転移がなければこのがんは治りましたよっていう風にしてなるんですけども、
はい、
まあ、早期がんであれば転移するリスクも少ないと、
はい、
で逆にこう転移してしまった患者さんに関しては、その予後も下がってくる、
はいはい、
うん、
そうか、それもちょっと怖いものですね、やっぱりね、がんですからね、ね、これって、まあ、先まあね、カリフラワーみたいなっていうのはあったんですけど、はい、もっとなんか自分で分かりやすいのってあるんですか？こう自分で探せるというか。
まあ、自分で探せるのは、やっぱこう、一日一回はお口の中を見るとか、
うんうん、
鏡でね。で、あと、その歯ブラシした後に、歯茎だけじゃなくて、ベルの、部分、こう、白っぽくこう、毛羽立ってるのありますよね。
表面です
ね。はいはい
はい。
で、その部分にこう、どうしても雑菌だったりついたりすることもあるので、うん、で、ベロをこう、柔らかい舌ブラシってあるんですけど、
ね、
それでこう、落とし、一日一回はこう、汚れを落としてあげる。で、そうする中でこう、お口の中にはこんなのがあるんだなっていうのをこう、認識する。
うん、
まあ、普通の人はこう、自分のお口の中ってほとんど見ない。
見ない
ですね。見ないですよね。
歯ブラシはもう、やってるけど、ね、見てませんね。
見ないので、
はい、
あとは、まあ、痛みが出たら、痛みが出てるこの部分ってどこだろうって確認をする。
うん、
まあ、一週間経ったら治るからいいさ、ではなくて、
うん、
で痛みが出てるところはどこだろうっていうふうにして確認をするというのが大切かなと、
うん。
で、それがこう、 やっぱ1週間も治らない、2週間も治らない、うん、でやっぱ仕事が忙しいからやっぱりこう歯医者には行けないってなると、うん、そうするともう1ヶ月2ヶ月経ってしまうので、
そうですね、
なんかこう2週間痛みが改善しないんであればもう早めに、
うん、
あの近くの歯医者さんにまずは受診すると、
うん、
いうことが大切だと、
うん、あのまあ、軽い口内炎とかだったら大体2週間では、
そうですね、
ね、はい、あの治るというふうに、ね、はい、おっしゃってもいましたいらっしゃいましたけれども、はい、それ以上、ね、続くようであればもう違うという認識を持たないといけないんですね。
はい、はい、で、うん、とまああのがんになるのもこう段階があって、うん、まずは前癌病変、あのこう前癌病変って言ってこう
癌になる前ですか、はい、
そう、
うんうん、
癌になる前、
はい、
ベロが白いこう、
うん、
ベロにこう白い何かレース用のものが出てるとか、
はいはい、
でそれがこうずっと治らないとか、う
ん、そんなところに出たら痛いですよね、やっぱり、
そうですね、
うんうん、
でそれがずっと治らない、でただとまだ癌にはなってないけれども、うんうん、正常組織から変化をしてる、
あ、
だけどこれっていうのはもう正常組織から変化をしているので、これが正常組織に戻ることはないんです。
ああ、そうなんですか。
はい。それがずっと一生行くか、
はい。
これがこう悪くなって癌になる。
なるか。はい、おー、治らないんだ。
はい。ね、そういうのに関してはもうちっちゃいうちに早めに取ってあげる。
うん。もうそこを取るしかない、はい、ということなんですね、
はい。で、治療においてもやはりこう、その、ね、あの手術をして取るわけなので、
はい、
あ、手術をしたらこう喋れなくなるんじゃないか、
ああ、そうですね、はい、下の話ですものね、
はい、味覚も、
うんうん、
あのなくなるんじゃないかというふうにしてこう考える方、やっぱりこう一般的にそう考えると思うんですけど、すね、うん、小さければ小さいほど、うん、その術後 の合併症だったり、
はい、
あの機能障害っていうのはほとんど少ないので、
うん、
もう普通の人と変わらないぐらいに発音もできるし、
うん、
でご飯を食べるのに関しても問題はないので、
うんうん、そのぐらいで、
はい、
まあ、早ければ
その
程度で済むと、
はい、
あのちょっとね、資料の中にすごい写真がいっぱいあってですね怖いとか思うのがいっぱいあって、はい、顎までこうね、すごく
そうですね、
なってあるのもあったし、
はい、
口の中どうなってるのって思うようなのも
そうなんです、
うん、あったりして、うん、もうそれをほっとくと本当にそういう状況になっちゃうんですよね。
はい、
もうこれはもう外側まで来るともう転移みたいな感じなんですかね。
そうですね、外側まで来るともう予後はかなり悪くなるんですね、
うん、あ、もうじゃあ本当でも食べるっていう基本的なことができなくなっちゃうってい
う
可能性もあるわけですよね。
そうなんです、
ね、
で、まあ、あの特にこう人間生きていくためには、
はい、
お口からこう栄養を取っていかないといけない、
うん、
そのこうあの栄養を取っていく、まあ、車でいうとこうガソリンをこう入れていくところが壊れてしまうと、
うんうん、
と人間生活はできなくなっていくので、
うん、
まずはこう
今ね、顔がちょっとひどい顔してたと先生笑ってますよ。
そこをやっぱりこうあの意識をして、
うんうん、でももしそういう風になってしまった場合、はい、口から食べられないっていうような状況になったりも
あします。あの
どうなっちゃうんですかね。
ですね、だからこうあまりにも大きな癌で、
うん、
で顎を取らないといけない、ベロを全部取らないといけないっていう患者さんに関しては、とまあ、胃に直接、はい、胃ろうっていう形で胃に直接栄養をと、あの栄養を入れるという形 の, あの食生活になっていく。
あ、うん、それはもうちょっと本当に悲しい話ですね。
そうですね、なんかこうただあの人間ってこうあの味覚っていうのはこう、
うん、
あのベロだけで感じるものではなくて、
うん、
匂いだったり視覚だったり、
うん、
今までの自分の記憶だったりっていうので感じるので、はい、なんかこう、まあ、そういう風になったとなったからといってこう味が味わえないというわけではないんですけどね。
ああ、なるほど。
だけどそこになる前に、
もう早く行かない
と。そうですね。
そこはね、ちょっとやり、
はい、
ね、
はい、
あのほったらかしすぎたというところではあると思うんですけれども、 まあ、そうならないためにも、はい、ちゃんと自分の口の中っていうのは見ておかないといけないんですね。そうですね。はい、これ健康診断って会社とかでもあるじゃないですか。
はいはい、
学校はまあ、歯も見ていただいてると思うんですけども、はいはい、大人は歯の健康診断ってなかなかないですよね。
そうですね。だから、まあ、企業検診で、うん、歯の診断をさ、検診をされてるところもあるんですが、
うんうん、
やっぱこう、まだと言ったらおかしいんですけど、沖縄県に関してはまだ、その、口腔がん検診っていうのがこう少なくて、
はい、うん、
今まで行ったのは浦添総合病院だったり、アドベンチスト。
はいはい、
で、その、全身的な、こう、人間ドックと一緒に、こう、オプションとしてつけるんですけど、
うん、
やっぱり受診される患者さんって少ないんです
よ。ですよね、うん、多分ね。なんかもう強制にしてほしいな。と思いますね、はい、やっぱり口の中ってなかなかね、はい、自分でもさっきも見ないって言ってたし、はい、ね、歯医者も時間がかかるっていう意識があるので、そうそうそう、何度も行かないといけないっていうのもあるので、はい、なかなか受診するのは、ね、足が遠のいてしまうっていうのもあるのでね、はい、なんかもう強制的にやっていただいた方がいいかな、はい、まあ、そんなに患者的には多くはないのかもしれませんけれども、どうなんですかね、沖縄県っていうのは。
そうですね、沖縄県、うん、まあ、
流大では年間どのぐらい
でしょうか。流大では年間、はい、50から60人の患者さんが口腔がんの口腔がんの新患の患者さんとして来られます。
うん、そうなんですね。はい、でもね、やっぱり口の中って大切なんだなと、東日本大震災とか地震の時にでも、はいはい、口の中のこれをやらないと全身にいろんなのが入っていくっていうのを聞いたことがあるの で、ね、
はい、
やっぱり大切なもので、小さい頃からそういうのは習慣づけておかないといけないんだよね、
そうですね、
っていうのを聞くんですが、
僕も今年50になったんですが、はい、戦後じゃないですか、復帰前ですか、
はいはい、
戦後じゃないですか、復帰の頃、
うん、
生まれたのが、僕が5歳の時に復帰したんですけど、
うんうん、はい、
やっぱその頃から比べると今ってこう結構いろいろこうそのレンタル IQ だったりこう、
うん
うん、どんどん高くなってきた。だから僕が小さい頃は歯を磨きなさい、何をしなさいっていうのは言われたこと、うん、そんなに記憶にはないんですけど。
そうですね。はい、うん。でも必ず今はね、もう食後には磨きましょう
って、そうですね、
やってますもんね。はい。はい、だからこういうのをね、ちっちゃい頃から意識づけするっていうのも大切ですし、
そう
ですね、常に口の中は自分の状態として見ておくっていうのも必要、はい、大切なことなんですね。
はい、で、その意識づけは、やはりこう、はい、親の。
そうですよね。親がやらないと、子供は自分ではできませんからね。
そうですね。なんかこう、自分でようやくできる年齢って、こう、うんうん、年齢というか、小学校5、6年ぐらいからようやくこう、何も言わなくても、こう、歯を磨こう、うん、ご飯食べて眠る前に歯を磨こうとかってなるんですけど、うんうん、そこまではやっぱりね、きちっと、
はい、
お父さんを、
ね、はい、見てあげないとという。
はい。で、それでこう、まあ、口腔がんとはまた、別なんですが、沖縄県の無食罹患率、虫歯
は、
は
いはい、
47都道府県、ワースト1なんですが。
聞いたことあります。はい、はい。ねえ、うん。そういうことからしても、はい、ちょっとやっぱり認知が低いということですよね。
はい。
わ、ね、はい、かりました。先生、そろそろね、お時間になるんですけれども、はい、最後に何か、伝えておきたいことってありますか？
はい、口腔がんだけではないと思うんですけど、はい、まあ、私は口腔がんが専門なので、うん、皆さんに伝えたいのは、
はい、
やはりお口の中にこう、何かできたとか、口内炎ができた、
うん、
こうそれはこう軽く考えずに、はい、まずはもう2週間過ぎてもやっぱりこの痛みが続くとか、うん、やっぱり病変が残ってるとかっていう場合には、うん、早めにこう本当に近くの、
うん、
もう行ける歯医者さんでいいので、はい、そこでまず見てもらうと、
ね、うん、沖縄県800ありますからね、
はい、
800ありますから、そこにありますよね、はい、きっとね、
はい、うん、でそこで あ、大丈夫だよ、これだったら大丈夫だよって言ってもらえれば、うん、それで、ね、安心もできますし、
う
ん、
そうです
ね、でそれで、これちょっとおかしいね、うん、だったら、じゃあこう専門病院行こうねって、うんうん、小さいうちにこう治療できれば、うん、全然こう機能障害もないので。
はい、ということで、皆さん、ちょっとね、2週間というのをちょっと目安にしていただいた方がいいのかもしれませんね。そうですね。
はい。
それが、2週間以上続くようであれば、はい、とにかく受診してください。
はい。
ということですね、
はい。
はい。ありがとうございます。今日は、口腔がんの話をしていただきました。中曽根先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キノアシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782 郵便番号 901-2214 宜野湾市が猫 2-36-12 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。